ただ俺は、まあ、うがった見方かもしれないけど、現代に出てくるものは全部現代を表してると思ってるの。
ああ、
うん、だって現代にあの過ごしているね、生きている人たちが作っているもんだから、それは少なからずどっかしら現代を表してると思ってる。でそういう見方で言うと、いや本当にうがった見方かもしれないけど、この表現が出てくるっていうことに対して、例えばこの、まあ、歪んで歪んだって言うけど、この一方的なね、うん、思いによって駆動する思いっていうことで充実していくっていうことを描いていくっていうのは、まあそんなにね新しいことじゃないとは思うんだけど、ただ今ここでこう一方的な思いによって、まあ相手をこうちょっと奴隷化していくようなね、そういう思いっていうのが前面に出てくるっていう表現がね、出てきたっていうことに対して、作った本にはどう感じる？
奴隷化っていうのはちょっと考えてなかった
ですね。拡大解釈
ですね。びっくりしたけどね。
拡大解釈だね。
奴隷って
見られても仕方がない関係はあるよね。
まあ。
ただその奴隷のなり方が自らが奴隷になっていったって方向だけどね。
それで自分が充実していく。
そう。自分その。
要は自己満ではあるっていうところではあるけど、そこは奴隷じゃないっていうのは考えてはなかったけど、まあ本当にその主人公はやりたいことをやったわけだし、そのねされる側としては別に求めてなかった。部分では求めてなかったっていうのはちょっと違うけど、別に誰でもよかったわけですよ。智之じゃなくてもよかったんですよ。主人公じゃなくてもよかったの。もしかしたら康介だったかもしれないし、別の誰かだったかもしれないし、誰でもよかったんだよね、愛的には。本当にだってお兄ちゃんじゃないんだもん。その自分が思ってる本当にいてほしかった人っていうのお兄ちゃんっていう、だからそこもちょっと、まあ、恋愛感情じゃないんだけどね。でもお兄ちゃんのことを一番に思ってるっていうか。
そうだ、兄ちゃんなんだよな。だから兄ちゃんなんだよね。だからこれはさ、拡大したら恋愛っていうことになるのかもしれないけど、お兄ちゃんなんだよ。
そんな力強くさ、お兄ちゃんなんだよって言われても、
いや、そこはなぜ力強いっていうか、まあ俺がさ、まあ、ちょっと前から言ってるのは、恋愛っていうものに真実味が帯びないっていうさ、いう感覚を自分は持ってるっていうのさ言ってきたじゃん。でその中でここで描かれてるのは、恋愛でもなくいいし、愛でもないし、これね、お兄ちゃんにする話なんだよ。これ恋愛じゃないんだよ。
血のつながりというか、
まあ、お兄ちゃんにするっていう、
血っていうよりもさ、お兄ちゃん妹っていうさ関係にさするっていうことだよね。
そこ大事な
んだ。ここがね、そう大事だと思うよ。でなんかこう恋愛じみた関係性っていうものを描いているとか、愛っていうものを描いているって思いがちだけど、ここはね、一つそれは恋人じゃない。
じゃないの。
お兄ちゃんなんだ。
お兄ちゃん
ってさ、一体どういう存在なのっていうことはちょっとね、聞きたいな。
あ、
お兄ちゃんってどういう存在って。
私の
中ではお兄ちゃんいないんだよ。
うん、
いない、
うん、私でもお兄ちゃんがいたら完全にブラコンになると思って、
あ、
大好きだと思う。
あ、その大好きになると思っているお兄ちゃん像ってどうなんだろうね。その
あ、
なんで お兄ちゃんって何何お兄ちゃん、
お兄ちゃんは多分理想の男性像になると思うよ。分かんない。もうその時は嫌いとかなんかうざいとか言ってるかもしれないけど、私の中ではもうすごい昔からそうだったんだけど、お兄ちゃんが欲しかったから、まあ実際は弟がいるんだけど、 じゃなくてお兄ちゃんが欲しかったんで、うん、でお姉ちゃんはいたらそれはすごいね、同じ同性だし、すごいね、なんかいろいろ先輩としてあるんだと思うんだけど、じゃなくてお兄ちゃんが欲しくて、
うん、例えばお兄ちゃんがいたら、うん、例えばお兄ちゃんがいたらこういう思い出があったろうなみたいなのある？
でも絶対彼女とかいたらもうもう
もう何
もう何もうそんなんいじめ通すよ
彼女なんかできた日にゃ
この野郎だよ、否定するよ、あーっつってお前だお前お前っつって、
あ
お兄ちゃんあれやめた方がいいと思う、
彼女人事厳しいんだ、
うん、厳しいと思う、
彼女人事厳しいんだ、
う
ん、
あの人ブーティーちょっと吐き慣れてない履きこなしてない
もうね、細かいあらとかも全部入れてね、やると思うよ。で、それに対して怒られたら怒られたで。
だそのさ、お兄ちゃんっていう存在がさ、例えば、性的なものが、抜かれているっていうさ、性的なつながりっていうのがないっていうさ、ことは、まあ、前提ではあるじゃん。で、そこの部分ではまあ、あの恋人というさ、存在よりは全然違うんだよね。で、それは、俺の目線から言うと、一種、なんだ、ペナルティみたいなものを無視する存在だと思うんだよ。性的なものを共有するって、まあ、性病も映るかもしれないし、でも、そうだよ。とってもさ、ペナルティっていうものを、共有する存在ではあると思うんだ、
あるね。
でもそれを無視するっていうのは、どっちかっていうと、すごく安全な、まあ、恋する、純粋なさ、心がさ、保てる存在であると思うんだ
よ。ずっと憧れていられる人たち。
そう。うん、伝説の木にたどり着かない
存在だ。伝説の木にたどり着く先のない存在だね。たどり着くのは期待んだけど。
あの中ではだから両親がもういなく早くにいなくなっちゃって頼れる存在がお兄ちゃんしかいない。もう
で見てる観客としてはさ、あのお兄ちゃんって最初に描かれていた自殺したお兄ちゃんは。お兄ちゃんじゃないかもしれないって思うわ。あいつもお兄ちゃんにさせられた一人なのかもしれない。
ああ、そっか、そういうふうに見るか。
こいつなんだ、プレデターか、みたいな。エイリアンか、みたいなさ。
あとその、例えばお兄ちゃんだとして、そのお兄ちゃんは何をしていたんだっていう。
本当に気持ち悪い演技しかしてないけ
ど。ちょっと。ちょっと。
まあ、父早が いなくて、で妹がそれだけ入れ込むお兄ちゃんであったのもあるんだけど、そのお兄ちゃんとその兄弟二人暮らしで、まあ、真っ当に自立した生活をしていれば、そんな歪んだ入れ込みようっていうのも想像しづらいよね。で、かと、その後日談としての物語のメインのストーリーがある中で、じゃあお兄ちゃん、生前、妹とどんな関係だったんだっていうのもね、むしろ疑問に思わざるを得ないところもあるね。
お兄ちゃんは完全に妹として接してたし、だからその両親が亡くなった時点で妹が、むしろ妹の方がそのもう外に出ていく自分の大切な人に対しての執着がすごい激しくなっちゃって、自分は家から出ない、 家から出ていくお兄ちゃんに対してここにいてほしいんだ、家から出るな本当は、でも養っていくために出なきゃいけないわけじゃん、仕事なりバイトなり、だからしょうがないと思ってるんだけど、ちょっとでも例えば5時に帰ります、5時1分に帰りました、もうダメなのっていう、そういうなんかこう過剰な心配、
そのなんだ、 裏付けはあの両親がいなくなったりお兄ちゃんがその死んでしまったという、ことで妹の精神が狂ってしまったっていうことが原因で、兄貴なり その自分の身近な人に対する期待が増大してしまったっていうことになる
んだね、うん、過去 そのシーンが2回ぐらいあるんだけど、そこで一応まあ言ってはいるの、うん、